皆様こんにちは。今日も神様の恵みと共に歩んでいらっしゃるでしょうか。ご一緒に今日は詩編から共に神様の恵みを分かち合ってまいりましょう。詩編68編の7節からですけれども、神様が奴隷の国エジプトからイスラエルの民を助け出し、約束の地カナンに導かれました。その歴史を振り返って神様の御業を褒めたたえています。神様は昨日も今日もそして明日も永遠に変わらないお方です。今も同じように私たちの前を先立ってくださり、行くべき道を導いてくださっています。ある人がですね、目に見えないイエス様を、どこに行くのにもイエス様先にどうぞと言って出かけるという話を聞きました。私もそのようにして見えないイエス様を、イエス様お先にどうぞと言って過ごしていきたいと思います。皆様はいかがでしょうか。では聖書の御言葉を読んでまいりましょう。
詩編68編7節から23節。神よ、あなたが御民に先立って出て行かれ、荒れ地を進み行かれた時、セラ。神よ、あなたは豊かな雨を注ぎ、疲れ切ったあなたの譲りの地をしっかりと建てられました。あなたの群れはその地に住みました。神よ、あなたは慈しみによって悩む者のために備えをされました。主は御言葉を賜る。良い訪れを告げる女たちは大きな群れをなしている。万軍の王たちは逃げ去り、また逃げ去る。そして家に居残っている女が獲物を分ける。全能者が王たちをかしこで散らされた時、サルモンには雪が降っていた。褒むべきかな日々、私たちのために重荷を担われる主、私たちの救いであられる神、セラ。神は私たちにとって救いの神、死を免れるのは私の主、神による。
今日も3つのことから分かち合っていきたいと思います。まず1つ目は、神様は貧しい者に全てを備えてくださるお方ということです。9節には、あなたは豊かな雨を注ぎ、疲れ切ったあなたの譲りの地をしっかりと建てられましたとあります。木の実木のままで旅をしてきたイスラエルの大勢の民たちを誰が面倒を見て養ってくださったのでしょう。神様ですね。神様しかいません。神様は雨を降らせ、土地を回復し、必要なものを与え、貧しい者たちが生活できるように食料を与え、着るものを与え、場所を与えて備えてくださいました。私がクリスチャンになった頃、出発したての頃ですね、家庭が崩壊し、3人の子供たち、幼い子供たちを抱えてどう生きていったらいいのか、暗闇の中にいるようなどん底に落とされました。それでも健康ならばどうにかなるだろうと思った途端に病気になり、仕事もできず、ただ途方に暮れるばかりでした。しかし今日まで神様は私たち親子を守ってくださいました。皆さんのことも神様はどんな時にも守ってくださっています。二つ目です。神様は御言葉を与えてくださる。11節に、主は御言葉を賜る。良い訪れを告げる女たちは大きな群れをなしているとあります。神様が王たちを蹴散らした時、王たちは逃げ去り、ここにサルモンには雪が降っていた。これは雪が降っていたという表現ですね。王たちが蹴散らされたのは雪が降っているように神様が蹴散らしたということです。神様の完全的な勝利です。女性たちは戦利品を分け合い、その良い知らせを告げ知らせています。神様は良いお方です。苦しみにも意味を持たせ、必ず勝利を与えてくださいます。神様の御言葉は生きています。神様が戦ってくださいます。私たちの力では到底無理で、神様が戦ってくださいます。私たちのできることは、神様のこの 生きている言葉を握って本当に離さないでいることです。3番目です。神様は私たちの重荷を負ってくださる方です。19節には、褒むべきかな、日々私たちのために重荷を担われる主とあります。人々が、人類が罪を犯して以来、罪と死は全人類に広がり、私たちは何らかの重荷があります。日々の日常を見てもそうです。悩みや苦しみが本当に巻き起こってきます。でもしかし最大の重荷は罪です。この最大の重荷、罪は自分ではどうすることができません。この世の悩みだったらある程度は解決することができるかもしれませんが、罪だけは自分たちでどうすることもできません。私はイエス様に出会う前に、お前は地獄行きだ、お前は地獄行きだ、そういう声が頭の中に響いていました。良いことをして罪悪感を拭い去ろうとしました。しかしどんなことをしてもこの罪悪感を拭い去ることはできませんでした。イエス様と出会って、イエス様が罪を許してくださる、そう知った時、この方こそ本物だと分かり、イエス様だけが罪を許してくださる方だと、本当にこの方を褒めたたえていきたいと思います。私たちはイエス様の十字架と復活によって罪と死の縄目から解放されました。イエス様が私たちの日々の重荷だけではなく、私たち自身を背負って担ってくださっています。だから重荷は苦しみではありません。イエス様が共に負ってくださり、私たち自身もイエス様が負ってくださっているのです。この救いの神様を褒めたたえていきましょう。あなたのためにお祈りしています。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に、主よ共にいてください。主知らない民に主よ恵みをください。変わらない愛。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。